マスターガーズのゲートセル、ミスマスターガーズのゲートセル。さて、石橋貴明のゲートセル、今週のテーマはセバ交流戦開幕直前スペシャルということで、いよいよ5月30日から始まる交流戦のこの方と一緒に深掘り。日本放送ショーアップショーアップショーアップナイター解説者谷重元信さんです。
よろしくお願いします。
もう
おかげさまで
谷重君の YouTube に出ましてもうこの人でこんなに喋りうまいのに、あの日上がっちゃって上がるの谷重君ってっていう。というわけで今日はゲスト石橋貴明さんです石橋貴明さんって何言ってるの。もうこれだけね、日刊スポーツだとかいろんなところで解説で、ね、あとテレビとかラジオとかでいろいろやっぱ初回の入りが大事だと、野球はキャッチャーがどういう配球で初回の入りって大事なんだって言ってるのに、初回の入りが悪いのよ。
相当つまずきましたよね
もうめった打ちですよ、あっという間に打者一巡っていう。それでまたさ、その時 WBC の話をするって言ってるのに全然関係ないよゴルフの話でちょっと芝居にいつこれ WBC の話
いやいや、あれはタカさんがそっちに持ってったんじゃないですか
それで結局もうさ、大体 YouTube30 分とか20分ぐらいの尺なのに1時間半1時間半ぐらい喋ってて、芝居に前編後編に分かれて後編1時間だ
ったなかなかないですよね
1時間7分って1時間7分、それが100万再生されたどういうあれなんだって
本当にありがとうございます。
すごかったですよでもね、あのあとやっぱ WBC どうでした、大地君見てて。
いや僕ね、準決勝で、うん、ちょっとね、僕やっぱり涙出たんですよ。
あれやっぱりさ、
はい、
もうプロ野球経験者とか高校野球経験者とかいろんなレベルあると思うけど、はいはい、あれ野球やってたものみんな泣いちゃってたよね。いや
本当に。で僕仕事中だったんで、うん、それをどう隠すかっていうい
いじゃないその涙は涙はそのまま出して、
まず最初はね、やっぱ吉田のスリーランなんですよ、
うん、
ありえないなと思って、あれは、うん、まずハイウエスト
あれででも吉田君にこの間会って聞きましたけど、はい、ボストン行って、はい、あれはもう本当に打った瞬間、はい、自分では入ったと思った。 あれ切れちゃうのは普通のバッターですよ、はい、
ちょっと先気味に当たってるんで、うん、でヘッドに引っ掛けたような打ち方ですから、うん、切れるんですよ、普通は、うん、切れないですからね。
切れない、あれが普通。またさ、ちょっとあのポールのややこの左側でなんか向こうのなんか電信柱みたいな、なんだか
言っていいのか悪いのかあれですけど、あれカメラ置いてないんですよ、
置いてない
打球を、はい、多分カメラマンもあの打球だったら多分切れると思
った
んじゃないです
か、ね、ファールだと思ってね、はい、見切っちゃってんだよね、
多分そうなんですよ、
多分切っちゃってんだ
よ、はい、
でツーッそのなんか太い電信柱みたいなポールの方にドンって入ったから、はい、え入ったのどうなのって分かんなくて、はい、でバーッと回ってきて、うわやったっていう、
あの時もうなんか感動しました。ちょっとやっぱすごいなと思って、
だって本当に言ったら今回の WBC で、はい、あの試合だけはやばいな、はい、負けそうだなってね、
はい、
流れ悪すぎたもんね。
きついなと思いました。
あれツーアウトまで取られてて、 そっからだもんね、ランナー溜まって、はい、でもうホームランしかねえやっていう状況で、はい、あれやっぱ谷重捕手も涙が、
はい、ちょっとあそこは感動しました、うるっときました。
あれはどうでした、胸は。
もう最後、やっぱり最後ですよ。でだから 1試合2回うるっときて、なんとかバレないように
谷重もし監督だったら、はい、あそこやってやっぱ胸で行くって。
いや行くでしょうね、
行く、
行くと思います。
もう腹決めてた、
はい、
だってさ、この間中の番組で言ってたけど、あのバントもあるかもしれないっつって、
そうです、
ソフトバンクの牧原君が
もう気持ち悪くなっちゃうんでしょ
唇がバサーだった ダメですダメですって、あれもし本当に台座出て負け、はい、負けなく失敗でもしようもんなら、
本当ですよ、
そう叩きになっちゃうもんね、
なります、
でまたその映像が何年も何年も使われちゃうから、あれだから、あの東京オリンピックの時の栗原くん、栗ちゃんもバント一発で決めたけど、あれも栗ちゃんもすごかったと思うね、気持ち悪かったのね、
まあラジオの仕事だったんですけど、シュートシュートシュートって僕言ってましたもん、
え、
だからもう抜けた、打った瞬間僕抜けたと思ったんですよ、だからもう後ろのランナーシュートって分かってたんで、もうすぐ判断して帰ってこれると思ったんですよ、だからシュートシュートシュートってパッと映像が変わったら、あ、大丈夫だと思って早すぎたんですよ、あれ、
ね、あの大谷君抜きそうだったもんね大谷君はセカンドランナーだから、ちょっと、まあ、ハーフラインぐらいで見てんだよ ね、
からね、はい、
見てんだよね、はい、取られる可能性もあるの分かって、でもシュートは一塁ランナーだから、はい、まともにあの打球見えるから、ザーッって言ってて、はい、危うく抜きそうになってんだよ、あの速い大谷君を、
いや本当に早かったです、シュートは
、ね、はい、そしてアメリカ戦、
はい、
素晴らしい試合でした ね、
面 白, ですね、面白かったです、
いや、でも本当に村上宗はあの前日のサヨナラと次の試合のあの同点にしたホームラン、はい、あの2打席でもう全チャレンジしましたね、
そうですね、なんか今年1年の力使っちゃったんじゃないかなって
それが今来てる、
そうです、
リバウンドとして、はい、いやでもすごかったですね、対アメリカに対して村上宗がホームラン打って、岡本君もホームラン打って、はい、パワーでアメリカに負けなかったっていう、はい、でみんなやっぱ日本の野球ってやっぱスモールベースボールスモールベースボールって言われてた中で、はい、ホームラン2本、これは
そうなんですよね、でもね、なんだかんだね、WBC とかその国際試合って、うん、ホームランで決着つけてるんですよ、日本のチームって。だってあのオリンピックの時も宗がホームラン打って、うん、最後勝ってるんですよ。
そうですよ
ね。で、僕が WBC 行った時も、うん、福留孝介がホームランでやってるんですよ、
う
ん。
そうね。
なんかあるんですよ、ホームラン。
それだけもう接戦になるとやっぱエラーかホームランなんだね。
なんかそんな感じですね。
はい、野球って。はい、まさかさ、最後トラウトが来て、
大谷3回空振りですからね、あれ
ないんだよ ね、
ないらしい
んですよね、トラウトが1打席の三振を3球空振りするってことがね、
はい、ほとんどないらしいんです、あれ
何回かしかないの、はい、今まで現役生活で、
そうです
ね、
はい、
それが3回空振りですからね、
はい、
あれで言ってましたよ、あの里崎くんが、はい、なぜあの中村くん、ヤクルトの、はい、なぜキャッチャーマスクを取らなかったのキャッチャーは優勝した時はキャッチャーマスクをいち早く取らないと、はい、誰がキャッチャーだか分からないそれがずっと使われるのに、中村はなぜマスクを取らなかったって
里崎はその辺まで考えてます
だから里崎君は第1回の時すぐ取ってましたから ね、
あ、確かに。でも僕もあれですよ、うん、98年初めて優勝した時、うん、マスク取らないで最後三振取ったんですよ、うん、
大魔神
新庄、はい、今新庄監督を、うん、僕もマスクつけたまんま抱きついてます
センターからの絵で、はい、サシーンって言った瞬間、はい、すぐパッて取らないと
僕ね、日本一になった時もマスクつけたまんま、僕あの最後、セカンドゴロゲッツーで僕、うん、カバーリングに行ってたんですよ、うん、でそのまんまマスクつけたまんま多分僕抱きついてます、両方とも多分し
だからそれじゃ誰だか分からないんですよ言ってたよね、とにかく里崎君は優勝したすぐ誰だか食べたってキャッチャー、城島君も早かったでしょ、 WBC の時バッて、
本当だ、
でみんなスライダーで決めるって最後
考えたことなかったですよ、
里崎君はそういうとこすげえ頭回ってるから
ですねそういうことばっかり考えてんじゃないですかあれ
そんな全然また本題に入るのいよいよ今週から交流戦始まりますけども、はい、この中でまあまずそうですねセリーグから今までの5月までの戦いどうですか。
まあ僕は半分ぐらいはちょっと予想通りかなっていう感じです。
はい、阪神の強さは、
阪神の強さはですね、僕はやっぱり、まあ、ピッチャーがねもともといいって言われてたんですけど、うん、でも今年はそのもともといいだろうって思われたピッチャーがあまり良くないんですよ。
青柳さん
とかね、はい、とか後ろもいなくなりましたし、うん、で先発陣も例えば西純也とか、うん、ある程度その、まあ、佐伯もそうですよね、うん、だから最初当てにしてたピッチャーじゃなくて、うん、その当てにしてなかったというか、うん、あまりその想定外のピッチャーが2人をもうこれ大活躍してるんですよ。まず
大竹投手、
はい、
村上投手、
はい、この2人これはものすごい大きいと思います。
これやっぱりこの大竹投手とか見てると、はい、環境変わると野球選手ってこうバンって、まあ、失礼な言い方かもしれないけど、はい、大化けするっていうことはあるんですね。
あるでしょうね。今年なんかそういうの多くないですか、うん、はい、まあ、大竹だけじゃなくて、うん、多いと思うんですよ。でなんかねこれどこかで僕ね聞いたんですけど、うん、今まではソフトバンクの時に、うん、そこに投げようとするんですけど、うん、それがこうなったらどうしようとか、うん、なんかマイナスのことを考えることが多かったらしいんですよ、うん、それをそうじゃなくてここに投げようとか、うん、これでちょっとタイミングずらしてやろうとか、うん、そういうプラス思考に今年したらしいんですよ、うん、それがなんかいいピッチングになってるっていうのが本人が言ってたみたいです。
なんかメンタルトレーニングとか
なんか多分
つけたんですかね、
はい、でスピードも多分、ソフトバンクにいた時よりもちょっと上がってるらしいです、うん、ストレートは
マウンドが合ってるとか
かもしれないですね。か、まあ、何かそのトレーニングを変えたか、うん、プラス何か増やしたかだと思うんですよね、うん、いや本当いいですよ、
まあ、防御率 2.71、
はい、
もうリーグ1位。確かにね見るとそんな突出してるっていう打率だとかとかもないんですけど、ホームランの数とかだけどチーム防御率が2点ないっていう、
はい、あとはやっぱり点取れれば勝てるっていうふうにずっと、ね、阪神の場合言われてて、うん、まあ、それがもう今年、まあ、岡田さんになって、うん、まずポジションを固定したっていうことと、はい、打順を固定したっていうこれがすごいプラスになってるなっていうふうに僕は感じてます、う
ん、
はい、
これはじゃあこのままやっぱ交流戦でしょ。
いやだと思います。今までの傾向を見ると、うん、まあ、去年でいうと広島カープがね、うん、交流戦までは本当いい状態で行ってて交流戦で一気にダメになった例もあるし、うん、でその前年だったらヤクルトがね、うん、交流戦から急にグワッと行って最終的には優勝まで行きましたから、うん、だから交流戦のとこの、まあ、プラスマイナスっていうのは結構影響すると思います、
ね、
はい、
で DeNA はちょっと最初抜けそうな感じあったんだけど6連敗で
6連敗がちょっと痛かったですね。あれ
バウア
ー、はい、
どうですか。
初めて
前回バウアーが入団が決まった瞬間に、はい、もうペナントレースの順位を予想した後にバウアー発表ダメだよって思ってました。
そうなんですよ。でまあファームで投げてる姿も 何度か 2,3 回見て、うん、で1戦目も見た時にああさすがだなっていう、やっぱりストライクゾーンの中に来るボールが力があるっていうふうに思ったんですよね、うん、でも一つその課題というか、うん、不安なところがあるとしたら、うん、全部ボールがちょっと高いんですよ、うん、全ての球種が、うん、だからそこを高くいった時に力がちょっとでも落ちたら多分打たれるっていうふうになんか感じたんで、うん、それが2試合目からそれがもう案の定打たれ始めたんですね。
まあそうね。あと打撃陣は DeNA いいんですよね。
いいですね。
宮崎選手はだって4割打ってるんですよ。これもちょっと聞きたかったんですけど、 セリーグ十何人いるじゃないですか、3割バッター。パリーグトップのギーダですら3割2分ぐらいなのに、4割筆頭に十何人もいるって、これ、やっぱセリーグとパリーグの
ピッチャー、
ピッチャーの差ですか。
先発ピッチャーだと思います。の、まあ、
質
というか、やっぱりスピードが速いです。あの、パリーグのピッチャーは、先発陣が。うん、セリーグの先発でそこまで150前後常に投げるピッチャーってあんまりいないじゃないですか、うん、そこだと思います。やっぱり
先発ピッチャーの球の速さ、
はい、
ああちょっとそうね。だからこの交流戦でガタッて、特に今いいピッチャーがもう曜日確定だと、
はい、
ね、そこに当たっちゃうチームあるわけですよ、はいはいはい、例えば、カード頭の金曜日に投げるピッチャーがエース級がいると、そこの金曜日に当たっちゃうとアウトですよね。
そうです。
で今で言ったら朗希なんかとバーンと当たっちゃったら、
はい、
えって俊平太君とか、
ね、まあ、セリーグからすると嫌ですよね。
嫌でしょうね、
はい、
ただでさえ当たらねえのに、はい、1回ぐらいじゃ
なかなかその初見で、じゃあ初見の1打席目で打てってなかなか難しいと思いますよ。あのクラスのピッチャーを。
で、マリンとか行って、風すげえから、はい、風吹いてる中でビュンビュン来られちゃったら、
ね、
フォークなんか多分当たんないでしょ、
ね、当たんないと思います。
ああ、やっぱ先発ピッチャーなんだ。
だと思いますけどね、僕は。
この時点で4割ですからね、
はい、だからね僕はもう言ってるんですよ、これはなぜこうなったかっていう、はい、ドラフトでパリーグはいつも当てるんですよ。 そこなんですよ、
ね、僕もねずっと言ってるんですけど、
はいはい、
はっきり僕は言ってます。巨人は高卒の一番いいピッチャー取らなきゃダメだって。かつての斎藤、牧原、斎藤、桑田って取って、結局それが三本柱に なったじゃないですか、はい、あれを今やらなきゃいけないのに、うん、大学生、まあ引けないっていうのもあるんだけど、
そうですよね、
大学生行っちゃって、その大学生が意外と肩肘すぐ来ちゃって、ドミー・ジョンだとかって、あれね、これも一つ僕問題定義として言いたいんですけど、はい、高校とか大学がプロ志望を出す選手いるじゃないですか、はい、で特にピッチャーなんかは、はい、NPB がちゃんと指定した病院でドクターチェックしなきゃダメだと思うんです
よ。アメリカみたいな、
はい、そうすれば多少イレギュラーあったら、はい、これはちょっといかんぞって言えるじゃないですか、はい、各球団、うん、あと本当に痛いの隠してて、はい、それ引いて結局2年3年ダメだとかって言うんじゃ、はい、戦力何のために平均化しようとしてんだっていう、だから本当にいい高校生ぐらいの生きのいいナンバーワンのピッチャーが巨人あったり取らないと。でもこの間それを聞いてたら牧は言ってましたね、あれはタカさんね、江川さんとか西本さんいたからですよって。
あ、
だから育てる時間があったって。佐田さんの名前出てこなかったです育てる時間があったと。
あ、そういうことですね。だからピッチャーにある程度その余裕があって、その見通しがだいたい立てるじゃないですか、うん、今の投手陣だったらあと 3年4年は持つだろうなっていう、うん、だからそういうチームはやっぱり高校生のその、ね、いいピッチャーを示しに行きますよね、やっぱり。で、
それで今例えば、ね、1年目は体力作りで、
はい、そうですね。でさら、もし怪我してても、うん、この 2,3 年で直さして、うんうん、完璧に体力もつけて、うん、やればいいっていうチームもあるんですよ、やっぱり、
うん、そうやって作っていかないと。
そうですね。だからその辺の編成っていうのは、まあ、難しいっちゃ難しいと思うんですけど、うん、全部そのね、ある程度その編成部とかスカウトが見て、うん、ある程度予想を立てるわけじゃないですか、うん、この選手は何年後にはこれぐらいになりそうだなっていう、うん、まあ、ある程度予測を立ててみんな取りに行くわけですよね、うん、なかなかそうならないじゃないですか、うん、選手って、うん、そこもまた難しいと思うんですよね。
そうね、はい、だからもうバリッバリ高校ナンバーワンだななんて思って入っても、例えばバッターとか結局気になってから対応できなくて出てこねえなって選手いますもんね。
いますから。
各球団何人かいますけど、4位ぐらいで取った選手がガッてレギュラー取ったりするじゃないですか、高卒で、はい、でドラフト4位最強説みたいなのもあって、はい、そういうのを見てると、あ、スカウトの目の確かさと、育てるその下の部分、はい、2軍とかそういう部分の、
育成部分ですね、
はい、うまいチームって、うん、結果そのポジション10年大丈夫だったっていうことになりますもんね、はい、そういう選手で、はい、出ると、やっぱりジャイアンツなんかそこでしょうね、はい、今本当それ
で近年でその当たってるの岡本ぐらいじゃないですか、高校生で、
はいですね、
はい、
それと今もう十何年前になって坂本君、
ああそうですね、結局その高校から入って育った選手が大体残るんですよ、うん、
顔になるんですよね、
なんだかんだ言いながら、はい、
それで足りないところ外国人選手で埋めちゃうと、はい、育ってきた選手はまたそこでバッタリ止まっちゃうんですよね、でもちょっと野球もどんどんどんどん変わりつつありますよね、もう本当に今の野球ブルペン2チームぐらい作ってるチームは、
ああ強いですよそういうところは
ね、
はい、
で3連投させないとか、はい、野球がねまたちょっとね細かくなってきて、はい、だから特徴ある選手がレギュラーとか取るようになってますもんね、はい、いやでもそういうスペシャリストが育つっていうのもまた、まあ、見てる方
が、はい、面白いと思う
んですよ、楽しいですよね、はい、谷繁君なんか本当にお菓子食べてたのに3000試合出てた、
いや本当ですよ
お菓子は別にいけなくないって言うんですよ、俺が安明のお菓子をやめさせたって言ったら、いや僕はお菓子食べて3000試合出ましたよ
お菓子も食べてましたしコーラも飲んでました
ししかし高いゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。